はい、今日はですね、前回の続きの三眼転入ですね、これについてお話をしたいと思います。三眼転入、これは何のために、三眼転入をするのか、これが一番の目的ですね。一番大事なことです。何のために、三眼転入をするのかと言いますと、一番の目的は二我百道を進んで浄土に往生していくためです。二我百道を進んで浄土に往生していくため、ね、そのためには三眼転入が必要なんです。はい、
一連の三眼転入の進み方が二我百道を進んでいくっていうのと、
あ、三眼転入、まず二我百道っていうのはですね、二我百道っていうのは、進み始めた時が、これが18眼なんです。ここが18眼。
たどり着いた世界が18眼じゃなくて、
たどり着いた世界が18眼じゃなくて、二我百道を進み始めたこのスタートが18眼に入った時なんです。だから三眼転入っていうのは18眼に入るまでにあるんですね。ここは大事ですね。18眼と18眼が成就した。
あ、成就ね。あ、膝掛け、お父さんちょっと膝掛けと
か、すいません、この上の、ね、
はい、どれがいいか、
はい、これでいい、
これでいい、
ありがとうございます。
あの、金子さんは大丈夫、は
い、ね、若いからね。だから、二我百道を渡り始めた、ここ、二我百道を渡り始めるってことは、ここは、こちらが江戸なんですね。
うん、江戸
ね、江戸は江戸よくない。で、向こう岸が浄土なんです。で、江戸から浄土まで渡っていく道が二我百道。
18眼に入った時にはもう浄土じゃないんだ。
18眼に入った時が二我百道に、何ですか、二我百道を進み始めた時なんです。
じゃあまだ浄土を。まず、
まずですね、まず18眼と18眼ですね、18眼成就ね、18眼と、まず18眼も見ていただくと、28ページですね。18眼っていうのは、節眼、特仏、十方、四条、四神、神行、翼章、雅国、内史十年、脈不祥者、風習小学、唯女五逆、非暴消防とね。これが、18眼です。まあ、大事なところだけの気がすると、四神、神行、小学校区四神神行翼章雅国内史十年脈不祥者風習小学、これが18眼。 いいですかね。18眼は四心心行欲生我国内視十年脈不生者風習生学、ね、で18眼成就門は63ページですね。63ページに生主生を文語名語新人歓喜内視一年死神エコー岩礁被告即徳王女十二人で切るかな。これが十八眼成就門ですね。生主生文語名語をですね新人歓喜内視一年切るかな。小主上文語名語新人歓喜内視一年死神栄光岩礁被告即徳王女十不退転
聞けないか
まあ、 大事なところだけ書きます。死神栄光岩礁被告64ページ即徳王女十二人ね、こういうことです。18眼っていうのはですよ、ね、必ず、ね、もし、まず四心心行欲生我国、ここに欲生我国ってありますよね。我が国に生まれたいと思うってことなんです、ね、我が国に生まれたいと思う、これが18眼。その人をもし生まれさせなかったならば生学を取らじと、ね、18眼っていうのは、ね、必ずこうこの二ヶ百道の話で言ったならば浄土に生まれたいと思って進み始めた人をもし生まれずば生学を取らじ、もし浄土まで渡らせることができなかったならば私は仏の悟りを開きませんっていうことです、ね、
生まれたいと思うことがもうそこの十八眼に入ったっていうことなんだね。
その四心心行でですよ、四心心行の心で、四心っていうのはですね、この四心とは、うん、阿弥陀仏の御心なんです。四心って。ね、四心っていうのは、四心っていうのは仏心なんです。仏様の御心に触れて、ね、心行っていうのは、心から信じ。つまり阿弥陀仏の御心に対しね、心から信じ、行っていうのはね、敬うっていう意味なんです。信じ敬う心が起きてね、いわゆるこの四心を持っている人が必要なんです。まずはここに善知識という人がいて、この善知識が四心がないとも全然十八眼って始まらないんです。そうそうそう、どんなにね、阿弥陀仏はそう誓われてますよって言ってもダメなんです。私たちは四心をわからないから、ね、だからこの阿弥陀仏の 心と同じ心を持っている人が必要なんです。しかもこちらのシャバ世界に、ね、浄土にいくら阿弥陀様がいてね、こっちこっちっていう風に手招きしていたとしても、この江戸でちゃんと私たちを導いてくれる善知識がどうしても必要なんです。で、その善知識がいてですね、その善知識の教えに対し心から頭が下がった状態が四心心行なんです、ね、善知識に対しもうこれはもう善知識を信じて進むしかないっていうのが四心心行なんです。その善知識の言葉を信じて、よし、じゃあ浄土に生まれていこうと。浄土に生まれるっていうことは、四心の身になろうっていうことです、心が。ね。そうやって渡り始めた時が、これが十八願の身になったっていうことなんです。その十八願の身になった人は、ですね、浄土に渡りきったわけじゃないわけです。渡り切ったわけじゃないっていうことは、ここにないし10年っていうふうにあるわけ。ここからこの気持ちを持って進みなさいってなるわけです。ね、10年っていうのは、いわゆる、なんていうんですかね、その思いを持ってずーっとって言います。
続けて
弔問を繰り返していきなさいってことなんです。繰り返していきなさい。もしそんな人が最後まで渡りきれないとしたならば、私は仏の悟りを開きませんって言います。
必ず渡してあげるよっていう。
そうそう、だから十八願の身になった人は、ね、必ず浄土まで渡りきることができるんだっていうのが十八願なんです。
信じきれていなかったならば、そこはスタート切れないんですか？聞いていきながら信じていくことはできないんですか？
だから、信じるために三眼転入が必要なんです。
おー。ああ、そうか。十八眼にそこのスタートラインに立つまでが三眼転入って言ったのね。
そうそうそう。
その前にした19、20眼。
そうそうそう。これはいわゆる方便の19眼、方便の20眼だ。で18が入る。だから信じきれないともちろん進めないですけど、信じきるために三眼転入という教えがあるわけ。だから18眼の世界に入った、これで終わりじゃないんですよ。18眼の世界に入ったら今こそ進んでいく時なんです。
菩薩業をやっていくんだね。
はい、
うん、そこに入れば四心心行の気持ちは後退することはないんですか？
この十八眼の世界に入ったならば、うん、そう、四心心行が崩れることはない。だから十八眼でもし生まれずば生学を取らじと書いてあるように、必ずこの気持ちが崩れることなく浄土まで進ませてみせますと誓っておられるわけです。
だ、そこでもう不退転の身になるんだね。
ここで不退転の身になるわけじゃなく、即得往生十不退転。
そこまで。
ここの浄土に渡った時に不退転の身になる。
じゃあそこはまだ信心だけ。
そう、不退転じゃないんです。これ不退転は浄土に渡った時なんです。
それが信心欠如。
ここが信心欠如。そう、浄土に渡った時が。だから十八眼が成就した時なんです。ね、十八眼が成就した時。じゃあこの二我脈道っていうのはどんな道のりなのかというと。弥陀の本願の中に唯一 五逆、非謀、消防とあるんです。つまり五逆罪のものと方謀罪のものは覗きますよと。ね、由依されてるわけです。五逆罪のものと方謀罪のものはですね、この18巻から覗きますよと、18巻にも、18巻成就門にもあるわけ。ね、つまり、五逆と方謀がある限り、18巻に入れないんですよ。救われることがないわけ。成就することがないんです。だから、この二が百道という道は、五逆罪と方謀罪を取り除いていく道のりなんです。だから五逆罪と方謀罪の業を私から取り除かないと救えないんです、阿弥陀仏の本願。だから五逆罪方謀罪がなくなった時が浄土なんです。
うん、この十八段に入る時に五逆罪も方謀罪も持ったまんま
入る。そうそうそう、五逆罪方謀罪を持ったまま入る。
はい、
18願、つまり全知識は信じるわけ。もうどんなことがあっても全知識を信じて進んでいこう。だからこの18願の身になった人は勧行の三人の心が起きるんです。勧、ね、行の三人の心がある。これが四条心、人心、エコー発願心。
全知識に対しての、
これがね、うん、これが勧行の三人、ね、勧行の三人がこの教行信書の神官の元にあるわけ。これ神官は元と松と二つあるんです。それは真に二種あるからね、いわゆる18巻に入った時の芯と18巻にを成就した時の芯は違うんです。ここがすごく大事なところなんですね。だから一念っていうのは18巻を成就した時にあるんです。だから351ページのそれ真実の信行を案ずるに信行に一念ありっていうふうに言われてるのはですよ、信行に一念があるっていうふうに言われてるのはその信行になった人が進んでいくと一念というところがあるってことなんです。
成就した時が一念、
そう、信行になった人に一念があるんです。信行が一年で起きるわけじゃなく、信行になった人がですね、この二が百道を進んでいくと一年っていうところがあるんだ。それ真実の信行、つまり十八願に入った時は真実じゃないんです。信行の心が疑いがいっぱいあるんです。ね、そうそう、五逆方謀があるのでどうしても疑いが起きるんです。真実じゃないんです。信行が全知識を信じて進んでいきますって言いながら疑いがあるんです。疑ってるんです。どういう疑いかっていうとね、もう全知識を信じてはいるんだけどね、都合が悪くなるといやー言われた通りにできませんと。 それはどんな時かっていうと、相手の姿を通して自分の嫌な部分が見えた時に、もう切りたい。これが語訳。切りたい。切りたい。もうあの人と会いたくない。なんであの主人ともう顔を見合わせないといけない。切りたい。
逃げたい。
逃げたい。ね。語訳です。語訳。はい。で、方々っていうのはね、私だけが悪いんじゃないわ。あの人が悪いんだよ。あの人がこんなことさえなかった。このね、方々っていうのは、因果の道理を認めない心です。苦しいこと、辛いことがあったとき、ね、その苦しみの原因は人じゃないよ。自分にあるんです。ね、これが仏教なんです。ところがね、いざ苦しいことがあると、むくむくむくとですね、もうどうしてもあいつが悪いと。
人のせいにする。
そうそうそう。こいつが悪いと。
心だね。
そう。どっか楽になる道はないだろうかと探す心があると。
それも自分が悪いんじゃない。
そう思えない。だからもうあいつを責めて
人のせいに
思い通りにしたいと。ね、責めたいって心が出てくるんです。切りたい。責めたい。これが語訳方法なんです。この心がある間は、18願、つまり浄土に入ることはできない。唯除されてる。
なさなきゃダメなのね。
そう。ね。そう。しかもこの語訳罪、方法罪は、無見合だからね。
おっかないわ。
ね。この心を持ったまま死んだら無間地獄に落ちるんです。
一生待ってこれね。
でも全知識に対しては信じて
る。全知識に対しては、まあ、全知識の言われることは間違いないと、ね、
もうちょっと
全知識に対して間違いないと信じる心をこれ人心というふうに言われる。人心。
だけどいざ問題に向き合った時に向き合えれない心。
その問題と向き合った時にでもって心が起きてくるわけ。ね。そんな時にこんな私はやっぱり渡りきれないんじゃないかとこう思う。でも18段に書いてあるじゃないですか。脈不詳者風習小学、うん、ね、もし生まれさせなかったなら、うん、小学を取らず、うん、だからこの二河白道を渡り切るまではですよ、はい、ね、幸せは歩いてこないだから歩いて行くんだね。一日一歩、三日で三歩、三歩進んだけど二歩下がるって感じね。進んだんだけど戻ってしまう。
本当だね。
有事翻訳の希望消耗の心が。
何かね、問題に、そう、問題にぶつかると、なんか醜い心がっていうことで、こう、進みつね、戻りつ、進みつ、戻りつするわけです。はい。
こうやって聞いてるときは、すごく進んでいけそうな気がするんだけど、現実の生活になると、戻ってしまう、ね。
そうそう。だけど18眼に入ってるから、うん、でも、うん、全知識を信じてるからね、うん、ね、進みつ戻りつするけど最後は全知識を信じてる、うん、これ人心。人心とは何かってね、教養心象心観ですね、 人心とはですよ、何かと言いますと、ね、326ページ右からですね、2行目、また人心とはってこう書いてありますね。また人心とは仰ぎ願わくば一切の行者と一心にただ仏語を信じてね、仏語っていうのは全知識のお言葉、ね、一心心を一つにしてただ、ね、全知識のお言葉を信じて神明を顧みず、ね、神明っていうのは本当に渡れるかな渡れないのかな、そんなことはねもう捨てて、たとえね死んだとしても済むと、
待たなくしね、
そうそうそうそう、根性かけてっていう、こういうこと、そうそう、神明を顧みずってね、欠如をしてっていうことですからね、ブレることなくね、行により実践しろってことです。行によれってことはね、やれ、言われた通りにやれってことですね。仏の捨てしめたもうものはすなわち捨て。ね。禅師がもうこれやめなさいって言ったらね、やめるってことです。ね。仏の行事しめたもうものはすなわち行事。禅師がこれやりなさいって言ったらね、やると。ね。で、仏のさらしめたもうところをばっさる。ね。整理しなさいって言ったらね、整理する。ね、そういう環境をもうやめなさいって言ったらやめると。これが仏教に従順し仏意に随順すと名付く、これを仏眼に随順すと名付く、これを真の仏弟子と名付くと、
仏弟子にね、
こういうふうに言われていまして、これが人心というものなんです。人心、人心っていうのは疑いなくですね、全知識のお言葉を信じて進んでいくっていうことです。だけどそうだと思ってもね、十八画に入ったと言ってもですよ、そうだと思っても真実じゃないわけ、信行が。真実だったら成就してるわけね。それ真実の信行を案ずるに、真実の信行とは何か、つまり信行の心が本当にもう嘘偽りもなく誠になったとはどういうことか、ね、信行に なった時は18なんですけど、ね、その信行というものに一念というものがあるんだと、ね、だから人心の心に一念っていうものがあるんだってことです。そうそうそう。だからそれまではね、二心なんです。もう、ああ、もう禅師式の言葉を信じるようかな。いやいやいやいやいやいや、禅師式の言葉を信じられないかな。ね、こう。右に行ったり左に行ったり右に行ったり左に行ったりしてるわけ、ね、だけど最後はやっぱり全知識を信じて進むしかないとこうなるわけです、ね、これがまだ真実の信行じゃない時です。それが真実の信行となった時が十八眼が成就した時なんです。十八眼が成就すると真実なんです、信行の心が、ね、それは一念でなりますよと、ね、一念というのは信行開発の地獄の極速を表し、ね、誠の信行がここで起きるってことです。それまでは頭で全知識を信じてたんです、ね、だけど腹底は信じてなかった。だけどここの一念を突破すると腹底で信じるわけ、全知識を、はあ、 ね、
お互いが本当に疑心が疑情がなくなった状態だよね。
そうそうそうそう、ねね、別に無条件でね全知識に従うわけじゃないですよ、うん、いいですか無条件で全知識が言ってることは何でも正しいってわけじゃなくて、今言ってるのはこれ語学と方法に関してですからね、うん、ここが大事です。由依女語訳誹謗消防っていうのがあって、全知識はね、私たちがこう切りたいと思った時にダメだよ切っちゃっていうふうに進めるわけね。いやもう因果の通り否定したいって言ったら否定しちゃダメだよっていうふうに言ってくれるわけ。ここなんですよ全知識の役割が、ね、全知識はひたすら人とちゃんと向き合って人を通して自分の姿をね知りなさいと、そこに自分の嫌な姿が見えるわけね。でもこんな人と一緒にもういたくないってね、ちゃぶ台をこう一徹あるっていう感じでね、こうひっくり返したくなるわけだけど、全知識はいやいやひっくり返さずにちゃんと向き合ってくださいって進めるわけ。いいですか。だからこの全知識の教えに従うっていうのは、その全知識の言うことは何でも従うっていうわけじゃないんです。つまり全知識の言葉で疑いが起きてくることは決まってるんです。語訳方法と引っかかるものだけなんです、ね、語訳罪方法罪に引っかかってくるものに対して私たちは疑いが双心が起きるんです。
根本で認めれない心
こう根本っていうか、まあ、私たちの中にですね、うん、どうしてもその分別心っていう心があって、うん、ね、嫌な人間、まあ、つまり自分の黒い部分を認めたくないわけです、うん、ね、自分は白い人間でいたいわけ、嫌な人間になりたくないわけ、うん、でも人と向き合うと嫌な心が起きてくるんです、うん、嫌な自分がいっぱい見えるんです、
ね、嫌なちゃうね。
そうそうそう。そうすると、もういいと、うん、もうこの人と会わなければ、うん、こんな嫌な心は起きなくて済むと。
とんでもないことだったでしょ。
そうそうそう。だけど嫌な心が起きたとしても、うん、この人と向き合ってくださいっていうのが仏教なんです。
う
ん、
そうそうね、そう。本当に。
ね。その切りたいとか責めたいとかっていう感情と向き合って、いやこういう自分もいるんだなっていうふうにね、受け入れていかなくちゃいけないわけ、うん、それがこの語訳罪方法罪を唯除していく、うん、いわゆる自分の中で覗いていく道なんです。ただ覗きなさい、うん、だから唯除っていうのは2つ意味があってね、うん、1つは語訳罪方法罪のものは18眼から覗きますよと、うん、
覗かれたら困るもんね、
ね、だから具薬剤や方法剤のあるままでは浄土には入れないんです、うん、
大変だ。
だから具薬剤方法剤を取り除いていかなくちゃいけないわけ、ね、ここがポイントなんですよ。そう、ね、じゃあちゃんとほら書いてある具薬剤方法剤。だから二画脈動っていうのは一番の問題ね、ポイントはこの語訳罪、方法罪をいかに私から取り除いていくかってことなんです。ね。だって語訳罪、方法罪があったらもう浄土には入れないわけです。
ね、
だから18眼にも、18眼成就門にも、両方とも唯女、語訳、誹謗、消防っていう言葉があるんです。だから18眼、つまり浄土に入るためには、語訳方法があるがままでは入れないんです。ここがポイントなんです。
入れないんだよ、奥さん。困ってね。
だから、私たちは全知識の力を借りながら、この二画脈道を進み、語訳罪、方法罪を取り除いていかなくちゃいけないわけ。だから、どうしても二画脈道を進んでいかなくちゃいけないわけ。
それ取り除いたらそこ渡れるのね。
その取り除いたら渡れるんじゃなくて浄土に入る。
ああそうか、
入るわけ。
そこね。
そう、そうすると入ると、うん、 開発するわけ、信仰が。信仰が開発する、真実の信仰が開発する。それまでは頭で教えを理解して進んでいたわけ。ところが18眼が成就したその1年で開発するわけ。自国の極速でですね、信仰の心が私に起きるんです。信仰の心が起きるっていうことは、因果の道理を心から信じる心が起きるんです。頭で信じてるのが18眼に入った時、ね、心で信じられた時が18眼成就した時なんです。このポイントは因果の道理なんです。因果の道理、因果の道理というのは、苦しみがやってきた時に、その苦しみが都合が悪いから、こう私たちは 見ないようにしようとしてるわけ、ね、だけど、いやいや、この苦しみというのは自分の心が生み出したものなんだと、ね、だからその心から逃げるんじゃなくて反省しないといけない。どんな苦しみがやってきても人が悪いんじゃない、自分に原因があるんだ。それが頭でそう思っていても心ではそう思えないわけ、私。ところがこの1年で信仰の心が起きるわけ。
切りたいとか、その五役誹謗症状がある、切りたいとか責めたいとかっていう、はい、それは取り除くことはできないと思うんですけど。
いや、これはね、取り除いていけるんです。
いけるんですか。ただそれは、そうそう、自分ってそういうところを持ってる私だよなっていうことではない。
あ、だから切りたいとか責めたいっていう心を取り除いていけるんです。取り除くっていうことはどういうことかっていうと、ね、私たちの中ではその嫌な黒い自分が見えるとね、そんな自分を自分自身が見捨ててるんです。こんな自分は助からない、こんな自分は人から必要とされないっていうのがあるわけ、ね、だから私たちはそんなものが自分にあると思いたくないから切りたいし責めたいわけです。だけど全知識がその切りたいと思ってる私に対してね、いやいやいや、ね、こんな心も阿弥陀仏は救おうとされてるんだと、だから捨てなくていいんだよ、脈不生者なんだ、ね、必ず生まれさせるんですよってなると、自分の中でちょっと自分が許せるようになるんです。
こんなの持っててもいいんだなとか、
そうそう、そうでダメだと思っちゃったよ私も。
だからそれでダメだって思っちゃうのは、阿弥陀仏の本願が信じられてないわけ、
うん、ダメだと思ったから、私はそうだ、そういうものを助けるんだって言ってるでしょ。
そうそう、そういうものを助けるって言ってるわけ、
ね、
まあ、そう、まあ、
それだから安心したよ。
だからそれはそうやって信じられたらね、
はい、
何にも苦しくないわけ。
そうなのよ。
でも信じられないから五逆方望ができてくるんです。
あ、なるほどね。
阿弥陀仏の本願を信じられたらね、うん、だからここ疑ってるわけ、阿弥陀仏の本願を疑ってるから苦味悪度になるんです、うん、信じられたら、あ、でもこんなものも助けるって言ってるじゃないかって思えたら、
そうそうそう、
思えたら五逆方法なんて出てこないんです。
気楽なもんないよ。
そう、気楽なんです、うん、でもどんなに助けると言っても、うん、ね、私たちはこの18眼のね、この苦味悪度を渡っている時は、どんなに助けるって言っても、うん、ね、疑いがあるんです。なぜ疑ってるかというと、それは私の頭を信じてるからです。
そうだね。
つまり私が助かると思っている時は助かるし、助からないって思ったら助からないと思ってるんです。つまり自分の頭を信じている時がこの苦味悪度を進んでる時なんです。
落ちちゃうよ明
日。頭を信じる。だからよく言われるじゃないですか、仏殺すには刃はいらんと、
うん、
腐った頭で考える、ね、腐った頭で助かると思ってる間は助かるし、助からないと思ったら助からないと思ってるんです、ね、つまり自分がもう中心なんです。考える世界の中心は自分なわけ。仏法が中心になってないわけ、ね、仏法、仏、だから例えばどんなに自分はね助からないと思ってても、いやいや僕は助からないと思ってるだけで、阿弥陀仏は助けると言ってるじゃないか。
そうなんだよ、
ね、それは自分の考えよりも阿弥陀仏のお言葉を信じてるわけ。
腐った頭ダメなんだもん。
そう思えたら楽ちんなんです。それはお任せの世界です。
腐った頭だっちから参っちゃう、
ね、いわゆるこの18願を成就したってことはもうお任せしたってことなんですね。私の腐った頭でね、いいとか悪いとかって考えてるようなものじゃないんだと。
本当そうね。
ね、全ては阿弥陀仏のお力なんだと、はい、阿弥陀仏を信じるしかないんだと、ね、計らっても仕方がないんだっていうのが18願成就した時なんです。だから蓮如上人がね、御陀を頼めとかね、打ち任せてとかっていうふうに言うわけ。打ち任せるってことはどういうことかって言ったら、自分でもあれこれ考えてもダメだってことなんです、ね、あれこれ考えることをやめて、もう教えでどうなってるか、教えを物差しとして生きていけるようになった時が18願が成就した時なんです。ところが私たちはどうしても自分の考えっていうものがあるんです、ね、自分が正しいと思っていたことはやるけど、自分は間違ったと思っていることはやらない、ね、自分の判断の基準はいつも自分なんです。仏教を信じてないんですよ。自分を信じてるんです。それが自分が仏教を聞いて、自分が仏教を納得したから、ね、全知識を信じて進んでいこうと思ったのが18願なんです。だけどこの18願を進んでいく中で、いろいろとこう自分を試される時が来るわけ。いっぱい。つまり自分ではもうダメだって思うようなことがいっぱい出てくるわけです。でもダメだダメだって思っても、いろんなこう全知識とか周りの人たちがさ、ね、支えてくれて、ね、この道を進むことができると。それを通して、ああ自分の考えなんていうものはね、ちっぽけなもので、ね、その自分が正しいとか間違っているとかっていうことにとらわれていても仕方がないんだなぁと、こうなるわけです。そうなると、どんなに都合の悪い自分が見えたとしてもね、ああこんなものじゃ助からんって思うけど、でも阿弥陀仏はね、こんな私を救うって言ってんだから、じゃあ信じようかなって思う、ね、それが本当に信じられた時が18願が成就した時なんです。つまり今まで自分というものが考えの判断の基準だったものが、仏教っていうものが考えの中心になってくる。仏教ではどう教えられているのかっていうことが知りたくなるんです、ね、仏教が判断の基準となるっていうのが18願が成就した時なんです。そうすると、今までは指針が信仰だったんです、ね、指針信仰っていうのは、ね、なれるかな、なりたいな、なりたいけどできないなっていう、阿弥陀仏みたいな人、全知識を見てね、いやー素晴らしい人だなぁとは思うけど、私にはそんな人はなれないって思ってるわけ。ね。全知識は素晴らしい人だ。ね。あんな風にね、仏法を伝えてくだされる人はね、ほんとないと。ね。だけど、私は凡夫だからできないって思ってる。ところが18願を成就すると、指針がね、エコーに変わるんです、ね、指針が信仰から エコーに変わるの。エコーっていうのは何かっていうと、今までの間違った考え方を翻して、ね、向かうってことなんです。どこに？指針の心へと。そうだと。指針の心になりたいと。本当にならなくちゃいけないと。そうだ、私も全知識のようになる。仏法を伝えられるような人間になる。こういうふうに心がガラッと変わる。今までは全知識から教えを聞かせていただきながら、指針信仰ってそういうことですよ。全知識から教えを聞かせていただきながら、浄土に生まれたらいいなと思ってた。それが、ね、全知識みたいな心になることが、自分の中の明確な目標に変わるわけ。これが指針エコーなんです。これ違いますよね。指針信仰と。指針エコーとは違いますよね。指針信仰っていうのは、あくまでも自分と全知識っていうのを区別してるわけ。全知識は救ってくれる人。ね。自分は救ってもらう人。そういう気持ちで教えを聞いていた。ところが、十八願が成就するとどうなるかというと、ね、全知識、ね、全知識は救ってくれる人ではなくて、全知識のように自分もなりたいと。私も全知識のように、ね、そんな人を救えるような心になりたいと。こういうふうに気持ちがガラッと変わるんです。指針信仰から指針エコーに変わるんです。これが十八願が成就したってことなんです。そして浄土に生まれたいと、という願いが起きると。その時に往生が定まるんです。十二体点、二体点に十数ということなんです。だからこの一年で、浄土往生が定まるんです。つまりそれまでは仏教を聞いている間はこう頑張って進めるけど、聞いてなかったら戻っていっちゃうんです。
3歩進んで2歩下がる。
そう、3歩進んで2歩下がる。だから聴聞をこう続けていかなくちゃいけない時なんです。ここはね、聴聞を続けていかなくちゃいけない。だけど、この十八願が成就したときに、五逆方法が取り除かれたときにね、私の中で、その、なんですかね、明確な目標に変わるわけです。そうだ、全知識のようになる。こっから、どうなるかというと、こっから煩悩からちゃんと離れていこうって思うわけですよ。これ、このね、二ヶ百度の道のりっていうのは、煩悩から離れていく道ではなくて、五逆方法から離れる道なんです。
うん、あ、そうか。だから成就してから煩悩から離れていく。
そうそうそうそうそう。
でも ここでも一生懸命煩悩から離れようとして、
それは策略
してますよ、ね。
まあ煩悩いっぱい起きてるけど、その煩悩っていうのは五逆方法から起きてくる煩悩なんです。もう切りたいと思って怒りが起きてくる、見たくないと思って欲に逃げるっていう煩悩。
誰しもそうね。
だから五逆方々から来る煩悩。
それ煩悩はまた種類が違う。
そうそうそうそうそう。汚れとかそういうね、清らかな人間ですね。本当にこう仏様のような心になりたいって思う。ここはただ浄土に生まれたい、苦しみから離れたいっていう気持ちで行くわけ。そして一番のやっぱり動機はですよ。死んだら地獄に落ちるからです。なぜなら五逆方法は無限号だからです。だから五逆罪、方法罪っていうのは、阿鼻地獄に落ちる罪なんですよ。
ほとんどの人類そうなんじゃ
ない。そうなんですよ。だから、生きている間にどうしても浄土まで往生してないといけない。浄土まで往生っていうのは浄土に完全に行くってことじゃなくて、十八願成就まで行かなくちゃいけない。ね。だって、あらゆる罪の中で最も重いものが五逆罪、方々罪で、ね、どれぐらい重いかって言ったらね、五逆罪、方々罪っていうのは これね、386ページ。右から1、2、3、4行目にですね、大便般若経にのたまく、五逆の罪人、阿弥陀一木の中に出して、つぶさに一向の重罪を置く。誹謗消防の人は阿弥陀一木の中に出してってね、386ページにですね、右から4行目。ね。五逆の罪人、五逆罪の者は、阿弥陀一木の中に出して、ね、阿弥陀一国、阿弥地獄の中に落ちて、ね、八大地獄、ね、地獄にも八つある中でね、最も重い地獄、最も恐ろしい地獄、それが阿弥陀一国。その阿弥陀一国の中で一向の重罪を、一向というのは4億3200万年の間苦しみ続けなければならない。誹謗消防の人、方謀罪の人はですね、阿弥陀一国の中に出して、この子をもし作れば、阿弥陀一国の中で命が尽きたならば、ね、ああ、これでね、次の章は楽になれると思ったら、また転じて他方の阿弥陀一国の中にいた。いいですか？阿弥陀一国から、命が尽きて、ああ、もうこれで苦しみから離れられると思ったら、次生まれ変わったところはまた阿弥陀地獄の中にいた。核のごとく転念して、百千の阿弥陀地獄の中を踏む。
すごいね。
ね？反永久的に。そうそうそう。仏、いずることを得る時節を期したまず。仏様といえども、この阿弥陀地獄から、いつ抜け出せるかわからないと。それほど罪が重いのが、五逆方謀の罪なんです。だから五逆方謀を抱えたまま、浄土に往生することはできない。そこでどうしても五逆罪、方謀罪を取り除いていかなくちゃいけないの。私の中から。これで納得していただきました？五逆罪、方謀罪。だから、十悪はいいんです。ね。悪を作っててもいいんです。悪を作ってても浄土に行けるんです。煩悩があったって浄土に行けるんです。行けないのは、五逆罪、方謀罪のものだけなんです。ね。これを、まあ、どっかの団体は間違えて、五逆、方謀のものと見抜いて救うとか。五逆罪、方謀罪があるがまま死んだら浄土に行けるって言ってる。そんなわけない！
行けないしね。
行けるわけない。すごい。五逆罪、方謀罪の心があるがままでは浄土には行けない。だから取り除いていく道のりが必要なんです。
天地獄に落ちるって書いてあるのに、救われるっていう解釈の仕方がね。
そうでしょ、おかしいでしょ、
おかしいね、短期間ではできないわね。
そうです。だから五逆罪、方謀罪を取り除いていく期間が必要なんです。その時にとてもこの道は一人では進めないんです。だから全知識が必要なんです。だから全知識が支えね、支えて、全知識に支えてもらいながら、この二ヶ百道を一歩一歩進んでいくんです。ね。だから、二ヶ百道の道は、百道四五寸って言われてね、もう四五寸って言ったら、もう15センチぐらいですよ。15センチぐらいの細い細い道を進んでいくわけ。ね。で、進んではすぐにこう、怒りの炎に落ち。ね。そして、ああ、もう一回欲の心に落ち。ね、火の川、水の川に落ちながら、でも全知識が支えてくれるわけ。ね、で全知識に支えてもらいながら、よちよち歩きで進んでいくんです、この道を。
ね、いや本当に全知識は絶対必要だと思うよ。一人一人向き合ってる相手が違う。 それをその人その人にあったようにこう導いてくださるから、本当に生きた全知識が絶対必要だっていうの。
そうだからどうしてもこう全知識がないと、うん、この道を進んでいくことはできない、うんね、だから教行信証行間にですね、菩薩ってね、281ページ、ね、菩薩アビバッチを求むるにってね、281ページ右から2行目ですね、右から2行目にですね、菩薩アビバッチ、アビバッチっていうのが所持、所持っていうのがここ18眼成就したところ、ここがアビバッチ、ね、江戸から浄土に入る。江戸と浄土の違いは何か、一言で言うとね、江戸っていうのはどんなに善をしても善ができない世界なんです。悪を取り除くことはできても善はできない世界が江戸なんです。だから江戸にいる限り良い種まきをまいたっていうのはない、ね、浄土っていうのはね、一言で言うと何ですかって、浄土っていうのは良い種をまける世界なんです、ね、
良い種っていう種類が違う。
いや良い種っていうのも本当に幸せになるような種をまけるのが浄土に入ってからなんです。だから浄土に入るまではですよ、どんなに良い種を私はまいてきたとかね、人生一生懸命苦労してきたって言ったって、だ苦労にしたことに意味なんてないんです。江戸だから。浄土に入って初めてね、私たちは苦労したことが意味が出てくるんです。だから浄土っていうのは幸せな世界じゃないんです。幸せになることができる世界なんです。江戸っていうのはもう幸せが全くない世界なんです。なることもできないんです。どんなに頑張っても江戸では幸せになれないんです。だから仏教を聞いていくと人生って苦だなってなるわけ、必ず。で何をしても幸せじゃないわけ、何をやってもつまらないわけ。なぜならどこにも幸せがないから。で浄土に入ったら幸せだじゃないんですよ。浄土に入ったら初めて幸せになるための道が開かれるんです。良い種をまこうと思ったら良い種をまくことができる、ね、江戸では負けないんです。なぜならば五逆方法があるからなんです。良い種をまくっていうことはね、どうしても人と人との間に深い人間関係を作っていかないといけないわけ。この人と人との間にたまるものが苦毒なんです。ところが五逆方法があると、その苦毒を生み出すような相手に自分の嫌な部分が見えるわけ。
だからなぜこの方法を尽くしたくな
る。そうだから、その苦毒を積もうとも相手を責めちゃうんです。そうそうそうそう、はい、なんでこんなに酒を飲むのってこうなるわけ。こう切りたくなってくるわけ、責めたくなってくる。そうするとね、親鸞聖人が心臓の心、常によく包材を焼くって言われてるように、怒りや憎しみの心を起こすと、今までね積み上げてきた苦毒が全部焼いてなくなっちゃうんです。
じゃあ幸せなれんっていうことなんだ。
包材を焼くっていうのはこの幸せな気持ちや苦毒を全部焼き切ってしまう。
あら、もったいない。
だから何年間苦労してもね、怒りを起こしたらその苦毒が全部パー。もちろんあのパーだけど、あのもう一回人間関係復活すると苦毒も返ってきますから。
最高だね。
はい、
うん、なるほど。
だから切れたままだとまずいんですよ。
ダメね。
例えば喧嘩するでしょ、そうすると今までの苦労が全部ゼロになる。で喧嘩が終わりました、謝ってごめんねって謝ると、今までの苦労がまたボンと復活するわけ。だから焼けてゼロになっちゃうわけじゃなくて一時消えるんです。だけど関係が修復されると今までの苦毒が返ってくるわけ。だから関係を切りたくないと思って謝るようになるわけ。
せっかくの苦毒をね。
ところが謝れませんっていうのが五役方法なんです。お前こそ謝れと、私は悪くないと。
切ったら切りっぱなし
ね。こう思う心が五役方法なんです。ね、だから五役方法があるままではどんなに善をしても、その善の苦毒を全部一時の怒りでバーン、ね、焼き切ってしまうか、とんね、とんないの心、常によくね、愛欲の心ってか、常によく、ちょっとですね、教養心、心感。頓内の心、常によく全身を汚すと、ね、338ページ左から 1,2,3,4,5,6,7 行目に、頓内の心、常によく全身を汚すと、ね、頓内の心っていうのは欲の心が起きるとですよ、欲の心が起きると、この人間関係をちゃんと築いていこうっていう気持ちが汚れてね、めんどくさいめんどくさいってなるんです。やりたくないな、後回しだなってなって、やっぱり苦毒を積んでいくことは、ね、できない、善ができなくなっていくんです。欲の心は善を汚し、やれなくさせるし、怒りの心は今までやった善を全部焼き切ってしまう。だからそんな世界のままで善なんてできない、善はできないってことは幸せなんてないんです、江戸には。これがもう結論なんです。江戸にいる限り幸せなんてどこにもないんです。あると勘違いしてるだけ。それが仏教を聞いていくと、ここには幸せはないってなるんです。だから本当の幸せを求めて浄土に行きたいと思うんです。浄土っていうのは善ができる世界なんですよ。善をするためには五逆方法を取り除かないといけないわけ。そこで本当の幸せを求めて私たちは苦逆道を進み始めるわけです。ところがね、ご主人と向かう、子供と向き合う、そうすると腹が立つね。でもういい、これが五逆方法なんです。
なんていっぱいいっぱい作ってるね、これや。
でもそのふんふんふんってこうなってる時にぐっ、いやでもこちらの世界には幸せはないと、
本当だね、
こちらの世界には幸せはないから、
振り向いて
振り向いて、うーん、くしょくしょってこうね進んでいく。その時にね、全知識がね、いやいや、あの後ろに下がっても幸せはないからね、このご主人と向き合ってくださいと。ね。なんで向き合わないといけないんですか、あなたにはこの人しかいないじゃないですかと。
本当
だ
ね。
こういうふうに進めるわけです。じゃあどうしたらいいの、謝ってくださいと。なんで私は悪くないのに謝らなくちゃいけないんだってこうなるわけ。悪くないからこそ謝るんですとかっていうふうになるわけ。
ここに立ってないときは、じゃあいい加減しなさいよねってパッと言って、それで向きちゃって終わりなんですけど、でもだんだんこう聞いていくと、あのじゃあいい加減にしてねって、うって思いますよね。
そうそうそう、これで切っていいのかと、
切りすぎたねとかね、
切りたい心が半分ぐらいで、
ここでねズバッと切ったら無間地獄行きです。ここでグッと留まれるのは、これはね地獄に落ちない心なんです。
うわすごいこっち向いて
これでズバーッと切ってふーんとこういけるのは無間地獄決定これです攻防強し
喋ってやるもんかって
ねこれがこう123うんうわーやっぱりねこうやってこの道を一歩一歩進んでいく
うんそう、ね、と思いとどまってあごめんねでその時に亡くなりかけた功徳は復活する
そうそうそうそう
ね、ごめんねがなかなか言えないし
そうそうごめんねごめんねごめんねってね
ごめんねごめんねごめんね
そうそうそう
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそういうふうに言うことによってこの道を進んでいくんです
すごいすごい、
ね、だからどうしてもやっぱりそのねどっかでこう支えてくれる人が必要なんです全知識が必要全知識がないとこの道を進んでいくことはできない、
うん、やっぱり途中でいやちょっと言い過ぎてるなとかと思えるのは、はい、今までこう全知識に聞いてきて
あそうそうそう
積んできてるんです
よ、ね、そう積んできてるそう積んでそう積んでこれは功徳を積んでる善をしてきてるんですそれは全知識の力によって善を積んできてるから、だからその善をその分だけこう語訳方法がね消えてるから、だからうんってなって一二うんこうなれるわけですよ。
確かに。
それはそれだけ語訳方法の心があるけど少なくなってる。その強さね、ゼロ一じゃなくて、ねゼロか百かじゃなくて強弱ですから強いか弱いかな。で弱くなってくると語訳方法が起きてうんうんうんってなるけど、はあ、やっぱり向き合おうそうそうそうそれがどんなに苦しいことがやってきてねうんってこうもう嫌だってなってもうんっと向き合えるようになった時が18が成就した時です。ね。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。